ああ、このデス・オブ・ココアって言わなかったね。
うん、でもそれね、まあ、読んでなかったね、ほとんど。
ああ、ほんと、うん、まあ僕も詳しくは読んでないけど、まあ、さらっと流し読みしただけだけどね。
デス・オブ・ココアってどういうやつ？
NS ヒップスターの、ま、MATTT が、
うん。マット・トンプソンが書いてた。
そういう人だって？
エッセイが書いてて。
スイフトをベースにした新しい。
そう。
スタンダードライブラリーが必要だみたいな
話かな。ココアっていうのはさ、だから NS ファウンデーション、だからアレとかディクショナリーがさ、ライブラリーじゃない？スイフトはさ、こう、言語の機能としてあるわけじゃない？だからそのスイフトが進化していくことによって、そのココアが、こう、まあ、例えば10年とかでスパンで、その置き換わっていくんじゃないかっていう、まあ予想みたいなことを書いてたんだけど。
なるほどね。
うん、面白いなと思って。うん、まあ僕は賛成だけどね、どっちかっていうと。うんうん、
まあそのすぐ、来年再来年とかいう話ではないと思うけどね、
うん
うん、まあでもコンパイルが早くなった方がいいね。
うん、コンパイル遅いね。てかね、コンパイル遅いっていうか、コンパイル速度も遅いけど、あのあれがないのよ、だからキャッシュがないわけだから、毎回全コンパイルするわけ。
そうね、全コンパイルだもんね、うん、
あれは本当どうにかしないとね、うん、遅すぎる、うん、まあだから来年とかやるんじゃない。
そうね、
うん、やってほしいけどね。
なんか早くするオプションとかないんだっけ。
うん、ないと思うよ。うん、ないない。デベロッパーフォーラムとかに散々聞いたもん。みんな文句言ってるし。うん。でもまあ一応チケットはクローズされてるから、デュプリケートね。だからまあやる気はもちろんあると思うんだけど、うん、まあ今はまだそれよりも他のとこでいっぱいいっぱいなんじゃない。
うん。
うん、まあでもスイフトいいよ。慣れると。
あ、そう。
うん、もう
久しぶりに見ると難しいんだけど。
もうなんかもう
絶対に何の言語だこれっていう感じ。
もう絶対に戻れないよ。もうオブジェクトビシーとか。
あ、そ
う。うん、戻れない戻れない。
久しぶりに見ると安心するよすごく。
本当。家に帰ってきたみたいな。
家に帰ってきた。難しくなってるしどんどんなんか、うん、もうちょっと昔簡単な言語だったと思ったんだけど。
まあ、確かにあのイニットにクエスチョンマークついてからやたらめんどくさくなったかなちょっとね。うん。うん、クワイアードとかね。うん。まあでもまあそれぐらいかな。うん。
でも多分これどんどん言語仕様かなんか変わってくるんだろうなと思うけどね。
なんかね、慣れてくると Swift 的に書こうという気にだんだんなってきて、だからオプショナルをうまく使って綺麗に書くように考えようって、だから呼ぶ側だけじゃなくて呼ばれる側の関数の仕様もちょっと変えて、ここオプショナル使ってこうやって読んだら簡単に書けるなみたいなのやりだすと、まあ結構、
うん、なるほどね、
結構あの楽しくなってくるよ、
うんうん、なんかもう駆使してる系のやつがちょくちょくあるからさ。
あ、駆使してる系は僕も無理かな。
なんか
テンプレートとか使い出すと
何やってんだろう俺、うん、みたいなさ、うん、
ちょっと無理。
ジェネリクスとか、
ジェネリクス、うんうん、ジェネリクスちょっと使ってるけど、まあ難しいのはあの
ジェネリクス嫌いだからな、
うん、昔ちょっとやってたけど、あの C++ やってた頃があって、
ね、
うん、まあ、過去の汚点が
テンプレートはほとんどでも使わなかったけどな、
うん、いや僕は結構頑張って使って、
まあそう、
うん、でもまああのまあこれちょっとまあマゾ言語だなと思って、うん、
何言語
ちょっと何か、なんていうの、マゾというかその、
ああマゾ、
うんうんうん、ちょっとメタすぎて難しいというか、うんうん、まあでもスイフトは来ると思うよ。
何か言語の仕様っていうか、まあライブラリとかでもいいのかもしれないけど、まあファンクショナルだったり、その最近なんだっけ、ちょっと前にさ、
あのリアクティブね、
リアクティブ森田さんが言ってたけどさ、ああいう系のやつとかも書けるようにこうなったら面白いかなと。
まあな、ライブラリがまだまだココアというかオブジェクト BC で書かれてるからあれだけど、
でもリアクティブココアの話からしてなかった、
うん、一応スイフト版もあるけどね、
うんうん、
どんだけそれが使えるのかちょっと分かんないんだけど、
うん、
ぱっと見なんかもう難しくてわけ分かんないからもういいやと思って、
うん、
もうちょっと様子見って感じ
だけど、なんかあれちゃんと作り直した方がいい。なんかリアクティブココアあんまり好きじゃないんだけどな僕。一応
そうだからココアでそれやらなくても、だからスイフトが言語レベルで
まあそうそうそう
そう、うん、そういうのをサポートしていける、う
ん、僕はそのリアクティブ JS じゃなく RX じゃなくてベーコンっていうのを使ってるんだけど、 JavaScript はね、うん、ベーコン JS っていうのを使ってて、まあちょっとまあ僕的にはそれが簡単というか一番合ってていいなと思ったんだけど、うん、RX ちょっと複雑すぎるから、
うん
うん、でリアクティブココアも見たんだけど、うん、その見たときは Swift 出たばっかりの頃で、うん、Swift 対応しませんって言ってたのよ最初は。であれ Objective-C で書くと、あのただでさえあの鍵括弧が多いのが 3倍ぐらい増えるからまあ無理でしょこれは。
変な格好の形になるんだよね。そうそうそう、なんかうまくつながってる感じに見えないんだよね、うん、
リスプっぽくなる、
うん、そうそうそうそう、リスプっぽいんだよ、うん、
綺麗じゃないんだよ、
ちょっと無理だなと思って、
うん、鍵格好はこう5個ぐらい最初にやって
る、うん、しかもインデントがさ
変
なんだよ、ね、
普通のインデントじゃなくなる
よ、そう、ちょっとね、まあリスプっぽい、確かにリスプっぽいまあそのね、スイフト対応したって言ってるからさ、まあ、そこからまだ見てないんだけど、まあちょっとそのうち見ようかなと思ってるんだけど、まああの普通のアプリはね、そんなにそんなにちょっと便利になるけど、うん、やっぱネットワーク系非同期が、あとまあ普通のアプリも非同期多いけど、もちろんその UI、
ね、う
ん、
っていうかもう別にね、ディスパッチできるからね、あの
そうそうそう、
ガンゼントラあるから、まあ、
そう1段2段ぐらいだったらそれでいいのよ。でもまあだそれ以上増えるのはやっぱネットワーク系の処理だから、そのそういうのはやっぱりだからウェブアプリは JavaScript だよね、そういうね、うん、はいいと思うけど、うん、でもちゃんと書くの難しいと思うな、うん、僕すごい簡単なところでしかまだ使ってないんだけど、うんう
ん、あれってなんか書き始めたらなんかそれで全部書きたくなっちゃう症候群が出てくるのが一番良くないんだよね。
良くないね、
広島さんはそうなんかロジック的なとこだけ Swift を使うって言ってたじゃん、
うん、アルゴリズムはそう、あの機械学習したモデルを、まあ、機械学習は Python とかでやってるんだけど、それで作ったモデルとかを使うのは Swift で書いてるね、
うん
うん、Python のコードをだから起こす、あのオブジェクティブ C にやるよりかは写経
する、
うん、
ポートするんだ、
うん、そうポートするのは Swift の方がだいぶやりやすい。
ああそう、
うん、アレイとかそういうのやるとなんかうまく動かなかったりちょっと 遅くなりすぎるとこがあって、それはなんか、うん、あのここあのアレイの方が早いときとこがあったりとかするんだけど、そこだけだから一部のモジュールだけあのここオブジェクティブ C で書いて、アルゴリズムそのものは Swift でほとんど書いてるから
。なんかね Swift ね、あれディクショナリーかなと NS コーダーになんかバグがあってね、ちょっとかちゃんとこうコンバートできなかったりとかしてね、まあ直ってないんだけど、
あそう、
うん、あの辺はまだまだなのかも。
なんか普通に書いたらもうなんか最初なんか無理やりオブジェクト C で動かしてみたらさ、まあ、まあ遅くないんだけどまあ動いて、でも汚すぎるから何やってるか分かんないから Swift で書いてみたらまああまりにも遅くて、
うん、
何がそういうのかってもうしょうがないからプロファイルしてみたらアレイのなんか
アレイなんだ、
うん、アレイの継ぎ足しがもうめちゃくちゃ遅くて、
うん
うん、でも Python だとなんかアレイをこううまくさ使えるあのライブラリがあるからさ、それを対応しちゃうんだよね、うん、簡単に。でアレイも足したりかけたりとかなんか合わせたりとかすぐしちゃうからさ、それと同じことをする人だったらまああまりにも遅かったから、
うん、
うん、使えないなと思って、あれのとこだけあれに渡してあれをなんか処理してあれを返すっていうとこだけオブジェクティブ C で書いて、
なんか、
うん、
たまにこう出てくれるあの GFX が最近 WebDB プレスの一番新しい号で Swift の特集記事書いてるらしい。
ああそうなんだ、
うん、
あそうなんだ、
うん、この PDF の記事もらったんで、
うん、
後で回しときますよ、
はい
あの人なんか Java の話してなかったっけ、ここに出た。
なんかね仕事では Android 書いてるんだけど iOS も最近やってて、まあいろいろ両方のモバイルプラットフォームのサポートする SDK みたいなのを作ってるんだけど、そういうのをやってる。
なんか寿司を食ってる人だと思った寿司を食って寿司の写真を上げて風邪ひいて大変だって
寿司食ってるのは直哉さんじゃないの
そうだね、
うん、確か
に寿司食ってる人多いよね、ゲストがね。
寿司のなんかインタビューあったよね、
寿司食ってるインタビューで、
ね、うん、寿司屋で対談するっていう
ね。ああ、そうそうそう。
ひどいよね。なんだよ、もう、まあ、そんなもんばっか食って。
フードテロだよね。
本当だよ。
GFX のね、Facebook の、1年間のポストをまとめるやつ、
うん、
あれが本当ひどくて。
あれひどかったね。うん、
全部寿司の写真っていう。でも俺もね、自分のやつ作ったらね、表紙が寿司だったから、ポストすんのやめた。
寿司ね。
寿司はあれ多分だからあれなんだよね、そのライクの数でやってる。
そうだね、
うん、みんな寿司のやつをあげるとさ、みんなライクするんだよ。
ライクする
ね、うん、
それが良くない、
ね、だからもうね最近だから今年のね後半ぐらいからね、美味しそうなものにはもうライクしないこと
さ。そうなんだ、
うん、
僕は食い物をアップするのはやめたかな。
食い物僕もアップするのはもうとっくにやめて、食い物にもライクしない、コメントしかしない。
いやコメントもでもカウントされるよ、
いかにしろって
アルゴリズム的にコメントの方がポイント高いかもしれない。
でもライクはできない、もう。
だからそういう時はウォールに別に書かないと。寿司の写真はやめてください。別ポストで。
うまそうなやつを貼るからな。時々でもね、うまそうじゃない寿司の写真も貼るんだよね。それを見るとちょっと安心する。これぐらいだったら。
そういうのをライクしてこう上げないといけない。
そっちを上げないといけない。これぐらいだったらこっちでも食えるから。寿司な。 昔はこんなに寿司っていうものが一般的じゃなかったんだけどな、
本来。いや、なんかそう、だから来週とかさ行くんだけど、うん、その今すでに2件寿司の誘いが入ってる
すごいね。
なんだそれは、何、俺が行くから寿司に誘おうっていう、うん、あのそういう誘いなのか。
お前も食ってないだろうってことだよ
いやでもそうじゃなくても寿司多くねって
思
って
る、ね、寿司多いね。なんか寿司がなんか普通のものっていうか、寿司なんて絶対体にいいはずない食事だよねそもそもね。もともといつからこんなにあるのかと思うけどね。
うん、
うん、僕子供の時に寿司なんて食ってる子供いなかったよ。
いや、もう高級品、まあ今でもまあ高級品っちゃ高級品だけどね、うん、そのうん、なんだろうね、
なんか僕が覚えてるんだったね、うん、
しかもさ、回転寿司とかじゃないわけじゃん。
そうそう、
まあ、ね、もちろんまあ、うんね、我々ちゃんと仕事してるからそれなりにまあ、ね、お金はあるけども、
回転寿司が出てきた時が多分ね、80年
多分それがブームだよ ね、 最初のね、
うん、そうそうそう、ね、うん、それまでは寿司なんてなかったんだよね、
う
ん、
で今はきっとそのだからちゃんとしたものを食いに行くっていうあれなんだろうと思うけど、うん、
寿司のコモディティ化がね、
うん、コモディティ化。
僕小学校の時5年生の時に一番最初の 1学期の時になんか好きなもの何ですかっていうのをみんなクラスでやるわけで、僕寿司って書いたのね。うちの親父釣り師だったのよ。釣りめちゃくちゃ好きで、あの週末になると浜名湖に行って釣りして、タイとか釣ってそれをこうさばいて食うっていうのが趣味だったから、で釣りすぎるともったいないから寿司屋に持ってくわけで、これあげるとかって、うん、でそれで仲良くなって、で週末になると寿司屋ばっか行ってて、でカウンターで寿司ばっか食ってたから、まあ、寿司が好きですって言ったら先生に、寿司なんかも食ったことあんのかって言われて、そういう時代なんだよ
本当にそりゃそうだよ、小学生だぜ
小学校、今から思えばそうなんだけど、その時はうちの親父が毎週そこで寿司屋に行って寿司を食ってたから、でカウンターでしか寿司食ったことなかったからさ。
それでもまあね、子供の頃って生魚とか嫌いじゃん普通ね。
うん、だからまあ親父が釣り師だったから
慣れてるのかな、
うん、好きだったね、うん、
寿司とかだって行ってもだってその卵とかああいうのしか食わなかったよそもそも。あ、行ってもね、
そうだろうね、うん、最初はね、うんうん、今うちの子とかでもね、もうどんだけ贅沢なのか、ね、
あなたの息子子供たちはちょっと贅沢すぎます
よ。贅沢すぎるよね。
そばは手打ちしか食わないし
ね。手打ちの10割しか食わないからね、そばはね。
餅はつきたてじゃなきゃダメだしさ。
うん、すんごい贅沢だよな。
スポイルされまくって
る。スポイルされまくってるよね、本当今時の子供はね。
今時っていうか、あなたの子供だけど。
いや、大変な時代だよ。
本当だよね。
うん、
まあ、じゃあそういうことで、
そうね、
そばを食べますか。
そばお腹空いてきたね。そば、うん、打ってください。
はい
はい、
はい、それでは、
はい、じゃあまた、
はい、
お疲れ様です。お疲れ様です。あ、そう、この後ね、あの元旦で暇してる暇してるって言っちゃいけないけど、あのゲストの人にこう電話をしてね、話すっていう企画を考えてたんですけど、
いいんじゃない、
どうすかね、
一人でボディやっててよ、うん、
あのそばできるまでちょっとそうやってます、
はい、あの暇じゃないです、
ね、失礼しました
はい、直哉です、直哉です、こんにちは、
はい、
明けましておめでとうございま す。
まだ開けてないですけど、
今そっち何時ですか。
今5時半です、
夕方の。
はい、
あそっか、
うん、
じゃああと半日ぐらいですね。
そうですね、
うん、じゃあ新年明けまして、
はい、
まあ、僕は夜中ゲームしてたら気づいたらチンネ開いてたんですけど
いいですね。なんか紅白とかガキの使いとか見てないんですか。
紅白一応途中まで見てたんですけど、
うん、
なんかあんまり面白くなかったんでいや、これ言うとみんな怒られちゃうい
や、どうなんですかね、僕紅白を見るっていう習慣がなかったんですよ、
うん、
家では、
うん、
でその社会人になってからとかみんな紅白見てるから、うん、すげえカルチャーショックとまでは言わないけどすげえびっくりしましたね。
そうですね、ツイッターで可視化されるようになってから特に僕それ感じて、
うん、
みんなツイッターでこう結構紅白ついてなんか喋ってるじゃないですか、
うん、
で割と若いエンジニアとかでもなんか TOKIO がまたラブユーオンリー歌ってるとか言ってよく知ってるなみたいなとかね、
うん、
あ、これやっぱ国民的番組ってこんな感じなんだなと思います、ね、
そうそうそう、
うん、そう、まあなんか今年の紅白はひたすらあのディズニーみたいな感じで、
あ、フローズン、フローズンっていうかアナ雪ですか。
そうそうそう、うん、なんかメイ・ジェイでしたっけ、
うん、
ま、日本語版はメイ・ジェイっていうアーティストと松たか子が2人歌ってて、
うんうん、
でも松たか子はなんか紅白なんか事情妊娠してるからか辞退したんですよね、
うんうん、
でそのメイ・ジェイが歌ったんだけど、 なんかその後に松田聖子の娘、
はい、さやか
が、そう、彼女が劇中でもう一人別の役をやってて、
うん、
でその彼女がニューヨークから中継でまた別の番で歌ったんですよ、そのアナ雪の歌を、
はい、
そしたらその後にそのニューヨークで一緒に歌ってたそのレッド・イット・ゴーオリジナル歌った人かな、
うん、
が最後にまた出てきて、要するにメイジェイとオリジナルの人が同じ曲を2人で1回ずつ歌って、しかもオリジナルの人の方がやっぱ上手なんですよ。
メイジェイつらいね、
それ。そう、完全公開処刑みたいな。
そうなんですよね、
そこまでは見てましたね。
なるほど、
うん、でまあもういいやって、演歌ばっかになっていいやってなってきた頃にゲーム再開して気づいたら年が明けてました。最近パスオブイグザイルっていうゲームを年末に見つけたんですけど、
はい、
無料のゲームなんですよこれ。
え？
パソコン向けの無料ゲームで。
あ、PC ゲーム。
PC ゲーム。で、Windows、Mac 版もなんか、アンオフィシャルなクライアントからあるらしいんですけど、
うん。
なんかね、これ、ディアブロって宮川さん知ってます？
うん、知ってます。やったことはほとんどあんまないけど。
あれのなんか、なんていうのかな、すごい版みたいな。
すごい版。
今時版みたいな感じで、
うん、
まあ、ディアブロ3とかにとはクオリティは同じぐらいなんだけど、それがなんか完全無料なんですよ。
どういうビジネスモデルなんですか、それは。
なんかね、一応ソシャゲみたいに課金があるんだけど、
うん、
課金はそのゲームのその有利不利に全くその影響しなくって、
ああ。
で、なんかキャラの見た目変えれるとかそういうことだけの課金のやつなんですよね。
うん。
うん、で、プレイは全部無料でダウンロードで遊べるってやつで。で、なんか、フォーゲーマーで記事になってたから、試しにやってみたらめっちゃ面白くて。で、それ夢中になってやつ、そう、夢中になってやつは年が明けたっていう話なんですけど。
年越しはパスオブエグザイルやってましたっていう。
そうそうそう。そんな感じですね。いや、なんか全然エンジニアらしいこと何もやってないんで、あんま話題がない。
いや、いいと思いますよ。これ、配信するか分かんないんで。
あ、そうだ、まあライブだからいいの、いや、いいのか、いいです、アフターショー状態だから。
そうです、そうです。
あと何してたかな。あと本読んでましたね。
お、僕この間How Google Works あれの後読み、今日読み終わりました。すごいゆっくり読んでたけど、うん、
結構ゆっくりです。全体としてはどうですか。
いや、面白かったですね。なんか、うん、ちょっとさっき確かにメールのところは具体的なメールのテクニックとかが多くて、うん、あんまりどうでもいいなとか思ったりもしたけど、でもやっぱり、うんうん、全体通して話が分かりやすいというか、
うん、
気はしたんでよかったですね。ただ 70% ぐらいまで読んでて、
うん、
まだもうちょっとあんのかなと思ったら、なんか唐突に終わりにっていうのが出てきて、
あ、そう、なんか終わりが長い
です、ね、それで終わりにがさ、めっちゃ長くて、謝辞とあとインデックスと注釈が山のようにあって、だこれ僕 Kindle で読んでたからかもしれないですけどね、その厚みが分かんないじゃないですか、 Kindle の本って、
うんうん、
で下に数字が書いてあってあと何分とか出るんだけど、まあ、あんまり当てにならないでしょあれも。
でも紙の本でもそうでしたよ、なんかまだ結構残りあんなと思って見てたら、ああ、めっちゃなんか何残りがいっぱいある状態でもう終わっちゃったみたいな。
そうなんですよね。まあ別にいいんですけど、なんかちょっとびっくりした最後、
うん、後半何返したっけな、なんかもうだんだん忘れてきて。いや、全体としていい本だったっていう記憶しか残らなくなりつつある
。なんか 20% ルールにはその報酬はないみたいな話があって、
あ、
まあそれちょっと面白かったですね、
うん、自発的にやってるのが重要みたいな話、
そうそうそう、
違ったっけ、
うん、まあ仕事でちゃんとした報酬をもらってて、で 20% ではやりたいことをやるっていうことかな、
うんうん、
と、うん、最初その来週寿司行こうっていうのがさ、 Facebook メッセージャーで来たから、
うん、
あ、なんかマイナビの寿司の企画に俺が出るのかとちょっと一瞬勘違いしちゃいましたよ。
全然関係ないです。全く関係ないです。
そうそう、びっくりしました、
うん、いや僕本当ね、新年会全部寿司なんですよ。今4件ぐらい入ってるんだけど、
うん、
全部寿司で、このままだと寿司よく寿司マラソンみたいな。
いや、それどっなんですか、そのプリン体とか的な意味で。
僕は体調は全然問題ないです。
マジっすか？
はい。
僕ね、この間、夏ぐらいに、なんか、パール系の人たちと渋谷の居酒屋行ったら、
うん、
なんか、イクラの 作りみたいな、なんていうんですかね、うんうん、なんかもういくらどっさりみたいなのが出てきて、
うんうん、
まあ、なんかそしかもそれ無料のサービスだったんですよね、
うん、
なんかまあちょっと食べるかと思って食べたんですよ、
うん、
でそれが確か日本の最終日 で最終日に空港にこう行って歩いてる途中に、
うん、
急にこの足の指の間がめっちゃ痛くなって
痛風ですか、
これは痛風かとか思って、
うん、
すげえ焦っていろいろこう検索したんだけど、
うん、
まあでも本当に痛風だったらもう歩けないから
っていうかそんなすぐなんないですよね。
ね、そうそうそう、だからまあちょっと違うとは思うんだけど、うん、でもそれを見てちょっとやっぱり日本行ってこんなにあのプリン体高いの食べるの危険だなと思いましたね。
それ言うだったらそもそもビールやめましょう。
最初いやまあもっともなんだけどさ。
そうっすね。
ね。
いやなんかまあ健康上の問題もないしお寿司好きだからいいんですけど、
うん、
これはどこまでこう先鋭化していくのかなと思ってて。
ちょっとね、そのね、あの、とある人からメッセージがね、その、直江さんと寿司行きましょうよって、来たんだけど、うん、はい、ちょっと若干違和感があったのが、うん、その、寿司っていう感じが、
うん、
あの、普通の寿司だったんですよ。あの、はいはいはい、ことぶきにつかされ、
うん。
なんか最近ね、そういう、こう、エンジニア系の寿司だと、あの、うまそうな方の寿司っていう字か。
一文字でしょ？
そうそうそう。それか、うん、あの、アルファベットで寿司っていうのが多いから、うん、なんか漢字で寿司って言ったのが若干ちょっと違和感があった。
あれね、結構難しい。てか僕もなんか正確にその2文字寿司と1文字寿司を使い分け方がよく知らないんですけど、
うん、
なんとなく印象で1文字の方が高級ってイメージある。
あるあるある。
なんかこう、なんだろうな、食べログでこう、ご予算5桁いくと、
うんうん、
あの、万超えると1文字みたいな。
そうそうそう。
うん、僕は結構実はね、それコンテキストによって使い分けてて。今日なんかさっきのリビルドの雑談は、コモディティって言ってたんで、あ、こっちは2文字の方だな、みたいな。
どうなんすかね、でも、魚辺の方の寿司は、当て字っぽい感じするじゃないですか。うん、魚がうまいって書くでしょ？
いや、多分ちゃんと調べたら、うん、なんか全然その高級とか低級とかそういう意味じゃなくて、
まあね。
多分なんかあるはずだと思うんですけど。
うん。
うん、でもなんか文脈的にね。っていうかなんか、高い寿司屋に行くとそっちの一文字寿司の方のお店が、寿司なんとかって、寿司シーンとかもそうですけど、
うんうん、
二文字の方使わないんで、なんとなく勝手にそういう風に思ってるっていうだけなんですけど。
そうだね。
うん。で、こんなしょうもない話していいです
か？いや、いいと思います。いや、そうですね。まあ、簡単だし、うん。
いやなんかさっき聞いて思ったけど寿司がコモディティ化したんじゃなくてなんか最近こうこのエンジニアリビルド FM クラスターなのかどこのクラスターなのか分かんないけど、
うん、
寿司って言うだけで面白いみたいな部長あるじゃないですか。
そう、
うん、なんかそれが加熱してて、
うん、
で僕も寿司好き好き言ってたらなんかこうみんな僕のこと寿司誘ってくれるようになって新年会全部寿司になりました今ここなんですけど、うん、
いや GFX とかほんとね毎月寿司食ってるから、ね、
うん、そうね、先月なんか僕あれですよ、梅田さんに直哉寿司ごちそうしてくれるんだろうって言われて直哉と飯食いに行くから寿司だろうとか
言われて梅田さんに言われたらすごいね、
うん、
そこまで来た、
そう、うん、そうだな、雑談ばっかしてて前なんでちょっといい話1個ぐらいしとく
かまたそんなあの無理やり引き出しから出さなくてもいいですよ。
いや、あのね、この間ツイートしたんだけど、
うん、
今ちょうど読んでる本がすごい面白くて、あの、なぜあの人は過ちを認めないのかっていう。
なんか啓発本っぽい感じですね。
そう、タイトルがね、こういうの大体和訳するとこういう啓発本みたいになっちゃうんですけど、実際全然そういう本じゃなくて、
うん、
なんだっけな。ちょっと手元にないからあれですけど、まああれなんですよ。心理学の本なんですよね。
お
う。うん。で、なんでこう人が、言い訳をするっていうか、あとまあ自分で自分の記憶をこうねじ曲げてしまって、自分が正しいと思い込んでしまうのかみたいな本なんですよ。
うん、
で、これまあ、よくあるあれですよ。認知的不協和っていう、
あれ知ってます。何すかそれ。
要するに人間が、何か、自分にとって不都合なことが起こった時に、
うん、
その不都合な方の事情をこう、が変えられなかった場合に、それに合わせてその、都合よく自分の感情を脳みそがコントロールしてしまうっていうなんかこう人間の持ってる心理的なメカニズムがあって、
うんうん、
例えばあれですよ家買ったとか言うとめっちゃ高いから 高い買い物したらもうそれをこう良かったと思わないと生きていけないじゃないですか。
うんうん、
辛すぎて、
はい。
だから家買った人は絶対お前も家買うべきだよって言うじゃないですか。
うん、
うん。とか、あと車とかもそうだし、まああとあれですね、よくプログラミング言語とかもそうで、プログラミングやっぱ一つ覚えるのにそれなりに時間的な習得コストがかかるから、
うん、
なんか大体みんなその苦労して覚えた言語はいい言語だって思ってしまうみたいな。
は
い、
それは典型的なストックホルム症候群ってやつですね。
あ、それストックホルム症候群っていうんですね。
うん、そうそうそう、うん。
それはなんか心理学用語で言うと認知的不協和ってのがあって、
うん、
要は自分の認知の中でこう、矛盾が起こった時に、その矛盾を矛盾として受け止めるんじゃなくて、
うん、
そういうこう、なんていうの、都合よく自分の中で変えてしまうっていうね、自分の感情を。
はいはい。
うん、っていう本を読んでるんですよ。
うん、
でこれがかなり面白くて、でいろんなことがこれを読んでると説明できそうな気がしてしまってちょっと危険ではあるんですけど、でもそのプログラミング言語の話とか、あと最近結構ほらデマとか多いじゃないですか、ネットで、
うん、
でなんか Facebook とかでこういい話でデマがバーッとか流れてきて、で、あ、いい話ってみんないいねとか、学びになりました、刺激を受けましたとかギャーって書いてる横に誰かが、うん、いやこれデマっすよって感じするとあーデマだったんだすいませんってみんなそこでこう言えばいいのに、
うん、
いやデマでも別にこれは話から学びがあるとかみんな言っちゃうみたいなのもまさにそれで、一度払ったコスト回収できないっていう
なんかこう刀を振ってしまった手前後に引けないっていうね、
うそうそうそうそうっていう本を今読んでいて、
この間もありましたよそれ。なんか車、トラック、高速道路をこう走っていて、その車の、そのカメラから撮ったやつで、前のトラックがこう幅寄せしてきて、左から。
うん、
最初はこう、なんでこう幅寄せしてきて、うざいトラックだなと思ったら、その自分の走ってる先に、あの事故った車両があって、
はいはい、
その幅寄せしたトラックは、その前に事故った車あるから、スピード落とさないと危ないよっていう風に伝えてたんですよ、みたいな。
うん、
そのシェア動画 いいねみたいなのがあって、
うん、はいはい、うん、
で日本のドライバーは素晴らしいとかみんな書いてんだけど、
うん、
実際はそういうなんか韓国の動画だったらしくて、それでみんななんかこう微妙な空気になるみたいなそうそうそうありましたよ。それ
そうそう、なんかねまさにそういう話ですね、
うん
うん、社会心理学の本ですね。あれでこの本が面白いってなんでこの話したんだっけ
わかんない、なんか
いい話。いや本当はねそのオチのプログラミング言語の話をオチにしようと思ったんだけど途中で言っちゃいました、ね、いやさっきなんか、うん、スイフトいいから戻れないとか言ってたじゃないですか、オブジェクティブ C に、うんうんうん、でそういうのもまあある程度そういうのあるよなと思って。
いや結局だからあれですよ、これね多分リビルドの WWDC の回、去年今年2014年にやったエピソードのタイトルがストックホルム症候群っていうタイトルにしたのがまさにそれで、結局アップルとかがこう今まで散々理不尽なことやっといて、なんか急にいいことをするともうものすごい、俺今までアップルデベロッパーでよかったみたいな急にこう正当化するみたいなね
まあでもあるよね。例えばほらあの iOS の、 あのプラットフォームガンガンアップデートして、
うん、
あのそれによってデバイスみんな最新になるじゃないですか OS が、
はい、
でまあ確かにあのそういうふうにいいよく捉えるとアップルがそうやってこう普段の意思決定をすることによって、
うん、
フラグメントが起こりづらい、やったデベロッパーハッピーって言うけど、まあよくよく考えるとデベロッパーめっちゃ苦労して対応してるから、
そうそうそう、
あれに、うん、なんか本当にそれがいいことなのかどうかって分かんないじゃないですか、
ね、
でもみんなはその対応するコストをもう払っちゃったから、これによってフラグメントが起きなくてアップルのプラットフォーム素晴らしいって言っちゃうみたいなそういうこといっぱいあってですね、
うん、ありますね。まあこういう話はあの高林さんとかがすげえ好きな話で、
ああそうそうそうそう行動心理学的
な。そう、最近あんまり出てくんないけどね。
うん。
なんか2015年また出てほしいですね。
あれだ、そう。もう一つ当てはまる、2015で思い出したけど、年末になるとみんななんか今年読んで面白かった本とか書くじゃないですか。
はい。
で、まあそれ自体は別に全然いいんですけど、
うん、
まあ本っていうとあのほら、あの、エンジニアの人が、なんか絶対なんとかは読むべき 10の本とか言って、本紹介するじゃないですか。
はい。
で、そうすると、大体こう、最近起こりがちなのが、その、煽り文句をつけるんですよね。
うんうん、
その、必ず新人なら読むべき3つの本とか言って。
うんうん、
で、大体その煽り文句つけると、最近はこう煽られると怒る人たちが多いから、大体炎上するんですよ。
うん
うん、 でも僕双方の気持ちが、特に煽ってる方の気持ちが分かって、やっぱりその本って読むのに結構時間的な投資もいるし、技術書って読んでてそんな面白いもんでもないんで、その漫画みたいにはね、
はい、
だからそれに投じたこう精神的コストと時間をあのやっぱ認めざるを得ないんですよ、人間って、
はい、
それで特にその難しい本でなんかいいこと書いてそうな本を読むとすぐ人におすすめしたくなって、うん、これは絶対読むべきとか言って、うん、お前そんなん読まねえよっつって炎上するみたいな。
それはありそう、
うん、そうそう。あと絶対ほら読んだことない本っておすすめできないじゃないですか。
まあね、
うん、でだから人は基本的に読んだことある本しか勧めないから、
うん、
エンジニアの人のその技術書のそのおすすめ談義ってのはすごい、だからポジショントークになりがちっていう構造的な問題があって、なんで僕最近もうあと技術書はこれ読めっていうのはもうあの人に聞かれない限り言わないようにしてるんですよね。
あ、
うん、
まあ、逆にだから読んでこれは本当ダメだったっていうのは信頼できるってことかな、
うん、そうそう、うん、これ読むべきっていうのはね、
まあ読むべきっていうのはなんかその立場にもよるからな。
そうなんですよ、ね、
うん、なんか新人はこれ読めとかさ、
うん、
そなんかジェネリックにするとすごい炎上しますよね。
そうですね、うん、で大体新人はこれ読めって言ってる本がなんかあのユニックスネットワークプログラミングとかめっちゃ難しい本で、そんなもん読まねえよみたいな。そんなの新人に読ませたって絶対分かるわけねえじゃんみたいな本とかみんな平気でおすすめしてるから、うん、まあこれは炎上するよな。
新人はこういうの読んで写経しろみたいな。
完全もう老害じゃねえ
か。いや2015年ももう老害で。
ていうか僕らもう38歳ですからね。
そうですよ、今年ね、
そろそろ身の振り方考えないと。
いやいや現役で大丈夫です、は
い、うん、いやまあなんかいろいろ考えもあって、あのこのぐらいの年になってくるとほら僕もこれそろこういう年だからちょっとこう仕事のもう少しこう変えてとかみんな言うじゃないですか、
うん、
うん、まあでも僕はあんまりそういうことするつもりなくて現役でいたいなと思ってるんで。
いや全然ありだと思いますよ、
うん、
うん、まあなんかこうさんまのまんまみたいな感じでいろんな人に電話をつないでいくっていうのを妄想してたんですけど、
もう20分喋っちゃった。
いやあのほとんど直江さんと何人かにしかあの書いてなかった、あのお知らせしてなかったんで。
あ、そうなんだ。
さすがにね、なんか今から急にっていうの難しそうなんでね。
他正月らしいことなんかしてた。何もしてないですね。朝からゲームやってるわけです、
ね。ああ、いいですね。1日は、どうなんですかね、最近は。こう、あんま出かけたりも、ないですもんね。
まあ、ただあれですね、昔と違って、最近ってやっぱ31日も1日もお店やってるんですよ。昔、僕が子供、まあ子供の頃だね、大学生の時とか、社会人になってすぐぐらいの時って、その年末年始ってお店も全部閉まってて、基本その家で、もう作ってろみたいな雰囲気だったんですけど、最近普通にもう新年からあのどこもやってるんで、この辺だと特に。
そうなんですよね。
割と人がみんな出かけてワイワイやってますよね。
うん。
うん。
あんまり正月感がないっていうかね。
そうですね。でこうやってツイッター見てリビルドしてなんかいつもと変わんないみたいな。
そうそう。いや1日にやるって言ったらさ。ね、なんかこんな忙しい時期にとか最初思ったけど、いや全然そんな大したことないよねっていう、
はい、うん、まあ暇ではないですよちなみに。あ、
そう失礼しました。
僕はなぜゲームやってるかっていうとあのウェブデビュープレスの原稿を書かなければいけなくて、この正月に、
はい、
もう完全現実逃避です。もう辛くて。
何ゲームをして原稿を書くのかと思った。それは単なる逃避ですね。
原稿を書かなきゃいけないんだけど、ちょっと辛い気持ちを紛らわすためにゲームを探したらめっちゃ面白いのが見つかってしまって。
いいですね。
これは果たして正月中に原稿が書き上がるのかどうか今、かなりこう危険水域に入り始めて。稲尾さんから正月に絶対お願いしますねって言われて
ます。あの、聞いてますよ、これ多分。
うん、聞いてる。そう。前回もなんか、新人特集、4月になると新人特集書いてくださいって稲尾さんが言ってきて、うるせえよって言ったら、なんかうるせえよって言われたって絶対書いてある。
はい、
前回はねあれだったんですよ、 WebDB プレス CTO 話を書いて、
今発売してるやつですね。
うん、
うん、
もういいかなしっていう話
もういいっすよ、うん、あれでも今ちょうど先週ぐらいに発売したやつですよね。
そうそう、
うん、
まあ結構面白いって言ってもらってるんですけど、
GFX が Swift の話書いてて、
うん、
うん、
大体最近の傾向としてはリビルドで最初話して自分の頭が整理されて、
うん、
でなんかプレゼン資料作ってどっかで発表して、でもう大体もうあの意見が固まったと思ったらウェブデイプレッツに原稿書いて締めるっていう流れ、
一粒で何回食べてるんです
かいやでもね、やっぱリビルドで話してる間は自分自身でもそのなんか話がちゃんと構造化できてなくて、
うんうん、
話してああこういうこと話したなって振り返ってる間になんかこうはっきりしてくるんですよ。
いやでも分かります、僕も自分で話した時聞いてすごい、あなんかこうもっとこういうふうに言えばよかったなっていうの結構ありますからね。
そうそうそう、うん、それをだから改めてちゃんと整理してプレゼンとかにすると、
うん、
一回話してるからあのプレゼンの内容がすごくこう洗練されてて、
はい、
うん、すごくいいんですよとか言って、これまたあれですよ、認知不協和ですよ自己正当化して長い同じことをやしゃべってるの自己正当化
して、 いいですね。いやじゃあこう2015年もそういう感じでこうネタをこう調理する場所として使ってもらってね。
はい、ぜひぜひ
お願いします。
はい、
はい、すごいあの忙しいところ、ゲームに忙しいところすいませんでした
、はい